前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、明けましておめでとうございますというのも一段落した頃かもしれません。今年も前向きの議会劇場、何卒よろしくお願いいたします。さて、年末年始は毎年恒例でございます平東生プロデューサーとお送りする20分です。はい。今回は、まあ、前回の前編後編じゃないですけど、新年の展望ということで、
はい、今回もよろしくお願いします。
去年はあれですよ、東生さん円卓会議かなり、ブイブイ言わせてたじゃないですか。
ブイブイ言わせてた。
それまでは、ほら、県内ではなかなか評価されないとか言ってましたけど、
そうね、結構ね、トータルね、80、うん、この放送の時点で81回。
すごい。
基地問題以外は多分ほとんどの課題を扱ったことがあるんじゃないかなと思います。まあ、市民はアホじゃないので、市民もちゃんと政策課題について話すことができるはずだというもとでですね、いろんな場所で丸く座ってですね、そういう政策課題について話し合うっていうのをやってました。
そうですね。はい。あの、宮古で SDGs とかもやりましたね。
SDGs、そうですね。宮古はね、どちらかというと、家賃高騰とか、開発方にある家賃高騰とか、と、まあもちろん SDGs とつながるんですけど、とかやりましたね。あれ面白かった。
浦添市でもね。
そうです、そうです。
話題になりましたね。
話題になってますよ。もう本当に、ね。
まだ続くんでしょ、その円卓会議。
うん。またやれるといいねと、市長とも話はしておりますが、なんだっけ、深夜のね、子連れの飲食問題っていう。は
い、ね、まあ、いろいろな、認識のそこで、まあ、定義づけのところで、うんうん、いろいろな行き違いがあったりしているようですが。
ここは私はもちろん円卓会議は司会者であり、まとめ役なので、まあ、あまり自分の、なんていうのか、試験を述べるってことはほとんどないんですが、まあ、ある種豊かな場だったなと思いましたけど、炎上したのは後日の話であって、で、ある発言のもとでね、ちょっとこういうのはいかがなものかとか、どちらかというと差別とかヘイトとかそういう側面でね、沖縄の人差別的なね、そういう側面でも語られたりもしたんですけれども、基本的には、いろいろな、いろいろな、場面の中で、深夜の飲食っていうのは行われていると。例えば、一番松本さんが問題にしていたのは、学校の中でね、例えば何かの打ち上げとか、昔から言う栄養会とかね、そういうものを、中学の部活動とかだと最近その辺厳しいから、ちゃんとお昼にやったりとかっていうことで、もう居酒屋でみたいなことはあまり少なくなってるんですって。実際数も減ってると。ただ小学校は部活動って任意だから、割と親のね、圧力で他の親も呼んでとかっていうちょっと同調的なものが行われてたりするのは垣間見られると。そういうものに対して自分は言ってるわけで、貧困な子たちとか、あるいは特別な場所、まあ、誕生会とかもあるかもしれない。そういう場所をなんか取り上げたいと思ってるわけじゃないんだっていうことで、まあ、エリアをちゃんと狭くして やりたいって言っていた。ということなんです。ね。あと、モアイの場所とかね、子供連れてきてとかいう話。それでタバコもあるでしょうみたいな話だった。ただね、飲食業組合とかもね、ちゃんと出たんです。そこの中に。そうすると、飲食業組合はやっぱ東京オリンピックでもう分園ってものすごい制度的に厳しくなるので、もうこういう世界はなくなると思いますっていうことを言ってくれてね、この辺ってすごい大事な事実じゃないですか。
う
ん、
そうですね。もう児童喫煙の防止のあれで厳しくなりますからね。
2020年厳しくなるので、そういう世界はもうないですよ、なくなりますよ、少なくともね、制度化して、そうか、じゃあこのリスクはないのね、という話で、ちょっとずつくっきりしてきた。モアイっていうのが面白くて、ある PTA の方がね、モアイは、自分は実は子供も連れてったことあるんですよね、って今反省してるけど、っていう話で、ただ、面白かったのは、若い頃から一緒に仲間として、あるノリがあるでしょ、ずっとやってきて、居酒屋で朝まで飲むの当たり前みたいな、 そういう文化の中でもみんな成長していく中で誰か結婚するし誰か子供ができるわけ、そうすると最初に子供連れていく動機ってハッピーニュースなんだよね。
そうそうそうそう
ね、それがだけどノリは居酒屋だからそこでっていうんで、だけどだんだん反省してこういう場所にね子供ずっとっていうのは良くないよねって言って、あるモラルがある人はちゃんと引いていくし、だけど最初は良かれと思って子供連れていくんだよみたいな話とか、その子供を連れていくシーンって結構多様でなんですよ。つまり現象としては子供を連れてきて、あのある居酒屋のようなお酒を提供する場所に子供がいる状態っていうのは、だけど原因が多様、現象は似てる、ね、現象はそういう現象だけど、そうすると原因が多様なものに一つの薬で対処していいのか、これをここでいう薬っていうのは条例ですよね、っていうのかっていう課題に関して市長は多分今回向き合ってるんだと思います、彼はその現象に対してはやっぱモラル的にはちょっと許せないとか、やっぱ相当言われている支持者にもねきっと言われているので、政策と議論をしますっていうことが一つの公約になっていた。まあその議論の中で、お、どうやろう、あ、そうか、みんな動機がそれぞれあって、それを一つの薬だけでやるっていうのはもうちょっと考えようと、やらないとは言ってないんですよ。だからもうちょっと議論が必要だなっていう、ある種の胆力を見せたなと、
なるほど、
っていう感じはして、僕は結構ポジティブに捉えて、まあその中で一市民の発言としてそこでふさわしくない、過激な発言があった。ただ私はそれをだとすると私が司会者なので、そこはね、いやもうあなたもうダメです、こんなことを言う人は退場ですって言って、それを締め出すべきだったのか、その彼は条例を推進派の人だっていうのはみんなが分かっている状態で、その不穏当な発言だけで退場するとすると、場はね、場はどうなったかっていうと、多分あ司会者はもちろんもう不適切だから、それを締め出した、だけどこの人が条例の推進派である、条例の推進派の一人を締め出してみんなで議論するんだっていう場になってしまいますよね、そうするとそれはやっぱり私としては本来の目的からすると良くないので、まあ柔らかく質問をしながら、どういうつもりでこの発言をしたのかみたいなことをちょっと進めるということで、ただやっぱり聞いてみるとこの発言自体は煽りであるっていうことでね、だったので、私は別に何と言うんでしょうね、もちろん、
発言内容っていうのは、新聞で見る限りは問題はあるんですけど、その場の雰囲気って流れってありますからね、
場自体はその彼自体に、あ、もう勘弁してとか、あとちょっと不穏な空気っていうピリッとした空気もあって、その中では場の中では別に断罪されているんですよ、すでに、
まだね、まあ、もちろん雰囲気がどうだからいいっていうことにはならないけど、
ならない、
まあ、
ならないです、
まあ、全体のね、流れとしては
そうなんです、これはだけど大きな波紋をね、投げかけたなと思っていて、そ
う、このテーマ自体ね、やっぱいいというか、一石を投じたな、だってこれ浦添だけの話じゃないですよね、新聞でも賛否両論いろいろと議論されてる
ので、このね、公の場でこういう発言が許されるべきなのか、あるいはその場ってどういうことなのか、じゃあ市民が言葉をちょっと選べなくてうっかり発言をしてしまうっていうことを、その都度言葉を買って締め出していいのかどうか、で公の場所ってそもそも何っていう話、これワークショップでやる場合って多分もっとありますよね、そういう発言、じゃあそれ全部締め出していくんですかっていう話、で特に別な新聞だと、市長がいる公の場所でって、いやいや、円卓会議は市長がいようがフラットの場所ですよって最初に宣言してるので、この場は神座がないんですよって言ってるのに、という意味ではちょっといろいろ私も思うところがあるという感じです、ただね、場は豊かな場だったなと思っています。
まあ、今後も注目していきたいと思います。この機会にね、おそらく状況は全県的に変わらない状況があると思うので、
カルチャーギャップ問題、でもあるんだよね、これってやっぱり本土の人からするとそういう習慣がないからびっくりするんだって言ってたね、
そうでしょうね、
そうびっくりするんだって最初、なんか不快とか、まあもちろんカルチャーギャップだって不快にもなったりするからね、びっくりするって言ってた、でもちろん睡眠がね遅くなるとか、 健康上の問題とかっていうのはもちろんもうそれはあると思いますが、たくさんね原因とか要素があるという意味ではそれが学べたし、確認できたなと思って、僕ら負けずにエンタ会がね、どんどん続けていこうかなと思っているという感じなんです。
そうですね。まあ、様々なケースがありますし、先に入ってれば、入ってないば、やむを得ない状況などなのね。
そうそうそう。はい、そうなんです。すいません、私の話で。
まあ、今年もエンタ会議増えていくと思うんですけども。
そうですね。市民が参加をして政策議論をする場所ってもっとバンバンあっていいと思うので。
ね、だからね、議会のアウトリーチもそうですけども、もっと今年は、那覇市議会も市民といろいろと、意見交換をする場をね、
そう、その時の手法とかルールとか、っていうことをですね、まあ、もうちょっと突き詰めるとまた良くなるかなと思います。やっぱりただね、この発言によってどこかに傷つく人がいる、そこなんですよ。やっぱそこがポイントで、僕はその場に子供がいないかは確認したし、で、かといって、ひょっとしたらそういう親がいたかもしれないとかっていう想像力ですよね。そこはやっぱ丁寧にすべきだなっていうのは私も反省はしました。場としては別に、豊かな場ではあったが、その発言にどう対処するかみたいなのね、一つの反省はありましたけど、じゃあ選べない市民に、全部言葉を選んで一個一個やっていくことが果たして今後可能なのかとかね、いろいろ波紋と私も反省がたくさんありますね。
なるほどね。はい、まあ、今後も期待したいと思います。
はい、
さて、東勢さん、2020年ですよ、今年はどうしましょうか。オリンピックもありますし、
オリンピックもありますよ。
いろいろ動きそうですね。
そうね、いろいろな、なんか価値観がすごい変わってきたなという風にして、なんか最近とても思います、子供の貧困問題ってやっぱり2019年までこれまでもよくね相対的か絶対的貧困かみたいな、そういうジャンル分けによって、語られてね、分かりにくかったんだけど、結局はこれ価値観の問題で、昔はみんな貧しかったんだから今の子は恵まれてんだ、貧困じゃないんだみたいな理屈って、相対絶対の差が分からないとか、そういうことじゃなくて価値観なんですよね。なのでやっぱり絶対的な子供の本来あるべき権利とかをちゃんと定義をしていかないと、ずっとこの価値観による、もっと言うとイデオロギーにおけるこの堂々巡りっていうのはちょっとあるなって思いますね。
この辺は整理が必要でしょうね。
そう、この辺が整理をすると貧困問題とかをなんか自分の考え方っていうか価値観だけで測ったりジャッジしたりっていうことは少なくなるんじゃないかなと思って、それがなんか大きく変わってる感じがする、貧困感だけじゃなくて、
状況も変わってますからね。私たちは子供の頃の学校と今の学校も状況
違いますしね。例えば学びの場の多様性とかって、前はやっぱり学校に行くことも、行けなかったらアウト、もう行ってなんぼ、だからあとは学校に行くことは究極の目的なので、それに関してどう行きづらい人を行かせるかっていう学校ゴールありきだったけど、別に最近は学校行かなくても学びの場を保障されるべきじゃないっていう議論ってできるようになりましたよね。
できるようになりました。
前はね、マイナーだったので大多数の、まあ、99点何パーセントかは学校に行かせ方とかで測ってきたけど、いや学校行かなくても学力は保障されるべきだから、オルタナティブあってもいいんじゃない、みたいな話がね。
ただ学校っていうのは学力がゴールじゃないですからね。
もう一つ、もちろん社会性っていう問題もあるかもしれないけど、まあ僕がよくね、お世話されているのかしてるのか分かんないですけど、ククルさんとかの子たちって別にとっても社会性あるし、ただその学校の場でそれが発揮できなかっただけな感じがするわけ。だとすると、別に社会性を育む場所ももっと社会がじゃあ準備すればいいんじゃないって最近は思いますね。僕だってなんとか学校に行くのがゴールなのかなって5、6年前は思ってました。その価値観やっぱり変えてくれたね、子供たちが。
いやもう本当に修行の場所でしたからね、学校って。私も大嫌いなので
、僕ももう大嫌いです、
だから、まあ、ただ社会そのものと、の訓練の場的なね、のがあるので、そういう嫌なところでこう我慢して、うまく生きていくかっていうところをね。
そう。で、そこで勝ち抜いてこそ、勝ち抜いてというか、やり抜いてこそ、 人になれる的なね、うん、ところが、だけど最近
そこも、まあ、
そこも少しグラグラしてきたじゃないですか。うん、なんか必ずしもね、みんながちゃんと無難にこなしていたら、ちゃんと、うん、なんか残念ながら保証されてるわけではないっていうことも出てきたんじゃないの。
まあでもこれから先はまた変わってきますよ、うん、今が一番きついんじゃないですかね、うん、社会保障制度的にも、うん、ちょうどこの就職氷河期世代というか、うん、あの今の40代、
そうですね、いわゆるロスジェネ問題みたいなところも、
うん、まあという希望を抱きつつです、うん、ですが、
そうそう、まあね、いろんな価値観が変わって議論ができるようになったな、うん、というところは思いますね。
そうそう、その世代といえばネズミ年ですよ。私ネズミ年で、
うん、
はい、何回目、何回目かな、うん、はい、次のネズミ年還暦ですからね。
そうか、はい、年女なの。
そう、年女、そう、年男って言い方がいいのか、年、うん、年人、う
ん、あ、そうね、今配慮するとそうか、はい、うん、
だからちょっと違和感ある、うん、年女とか言われる、
うん、なるほど、
うん、はい、なので、まあ、頑張っていきたいなと思いますけども、うん、ということは復帰50年まで、
うん、
あと2年なんです。
そうですよ、
だから、うん、その復帰っ子と呼ばれた世代の私たちがどういった、うん、50年を描き60年に向けて決意していくかっていうのを、
次の10年ね、
考えないといけないな、今年は、うん、と思ってるんですよね。
そうか、これじゃあ今年のテーマに、
そうですね、大きなテーマの一つですね、うん、まあ、沖縄振興予算これからどうしていくのか、
ね、うん、
本当に依存型の、うん、脱却する気があるのか分かんないですけども、うん、はい、自立型経済、
これはね、右左捕獲とかではなく、うん、別なイデオロギーの中にありますよね。
そうですね、
その国との関係性っていうのは、うん、なんかまた人それぞれ違うなと政治家を見てると思います。
これどっちかというと世代間で考え方が違うという気はしますよね、
うん、それはそうかもしれない、
うん、なのでおそらくこれからも沖縄が特別扱いということになるとしたら理由が変わってくるでしょうね、復帰後ということではなくて、おそらくその、まあ、観光や経済のトップランナー的なところでの位置づけをしながら、
そうね、そこは変わらないと思います。
しながら片屋という部分っていう構造は変わらないというような ね、うん、そういった可能性もありますよね、はい、それがいいのか悪いのかちょっとあれなんですけど、
うん、なるほど、うん、これはじゃあ今年考えることだ。
そうですね、またオリンピックが、うん、やっぱりね、うん、あるの でしかもドイツの空手チームが那覇に、
う
ん、でね、
ああ、そうですね、
議会でも取り上げましたけども、
うん、セレモニー見ましたよ、県庁でやってたやつ、
はい、
う
ん、私は、まあ、なんちゃって大学の時はドイツサークルだったので、うんうんうんうん、ほとんどその当時から喋れないんですけども、うん、学び直しをして、うん、歓迎したいなと思って、うん、はい、
そうか、ある種のホームタウン的な感じなんですね、
はい、そんな感じですね、はい、なのでいろんな人がまた那覇市を訪れて、
ほう、ここでね、人的交流はとても大事なので
、うん、大事なあれ、うん、お客さんですよ、ドイツ人は、うんうん、旅行大好きですから、うんうんうん、航空会社も今頑張ってますけども、うん、もうヨーロッパのお客さんもね、沖縄にどんどん来ていただくチャンスだと思います。
滑走路も広がるし、一、はい、つぐらい直行便があってもなんて、僕はほら素人なのでこの辺分かんないんで、うん、あってもね、
うん、はい、
いいような気がしますけど、はい、うん、交流が広がると、はい、あれかな、うん、今年は僕大きいテーマ、交通ですよ、交通。
ああ、交通どうにかしないと、うん、そういえばそうですよ。
そうですよ。それはもう、貧困、教育、観光、うん、どれとしても交通問題とつながってくるんで、
そうそう、今年そこかな。そうなんですよ。高齢者の方々の、
確かに、
うん、移動手段っていうの
も、はい。年明けの年度中にですけど、障害者の公共交通の移動の円卓会議っていうのをやります。これは多分私も注目していて、うんうんうん、はい、障害者を、まあ、言い方悪いですが、補助線にして、うん、交通と福祉のことを考えるっていうことから見えることあるんじゃないかと思ってね。今年はもう、いいですね、私も交通頑張らないとなと思って、う
ん。ぜひ、お供させてください、うん。やることたくさんありますね。
本当ですよ。
子供たちのこと、
はい、
公共交通、うん、ね、さまざま、また頑張ってまいりましょう。うん、はい、では今年もよろしくお願いしますということで、
本当に砲弾でしたね、
はいはいはい、またやりましょう、
はい、
はい、ということで、今年最初のゲストは平東生プロデューサーでした。また今年もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。